岡山県には旭川、吉井川、高梁川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今回のご出演は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課専門官の室谷恵三さん、そして防災情報課係員の山川翔平さん、お二人にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
まず室谷さん、今日はどんな話題でしょうか？
はい、今回は中国地方も梅雨入りとなりましたので、はい、大雨による洪水の被害を最小限に抑えるための取り組みと住民の皆様への防災情報の提供について紹介したいと思います。
はい、本当に気になる情報ですね。お願いいたします。
はい、はじめに最近の大雨の状況についてお話しいたします。はい、皆様もご存知のように季節の変わり目には前線が停滞し、しばしば大雨となっております。また7月から10月にかけては接近上陸する台風が多くなり、台風や前線による大雨によって川の氾濫や土石流、崖崩れ、地滑りなどの自然災害がたびたび発生しております。
はい、
平成30年7月豪雨により高梁川流域では小田川の堤防決壊をはじめ、高梁川本線の上流域でも浸水するなどの甚大な被害が発生しております。平成29年7月には九州北部を襲った大雨による九州北部豪雨や、隣の広島県で平成26年8月に広島土砂災害など、月平均降水量をはるかに超える雨が短時間に集中する豪雨となる自然災害が発生しております。
はい、その通りですね。先日も鹿児島などでも大雨でしたものね。
はい、
はい、
次に最近の大雨の発生回数ですが、年々増加傾向でありまして、全国の1時間降水量50ミリ以上の年間発生回数の変化について気象庁が公表しております。この資料によりますと、最近10年間2008年から2017年の平均年間発生回数は、1976年から1985年の間の平均発生回数と比べ 1.4 倍に増加しております。
1.4 倍になっているんですね。はい、では最近の状況を踏まえた岡山河川事務所の取り組みについて教えてください。
はい、国土交通省では平成27年9月に関東・東北豪雨災害において甚大な被害が発生しましたが、この災害を踏まえ、大雨による水災害に対する考え方を、今までは堤防等で防ぐことを前提にしてまいりましたが、施設の能力には限界があるということなので、施設では防ぎきれない大洪水が必ず発生するものと意識を変え、社会全体で洪水に備えるとした方針を打ち出しております。平成27年12月11日に水防災意識社会再構築ビジョンを策定いたしております。
なるほど、防ぎきれない大洪水は必ず発生するものと意識を変えたんですね。
はい、
はい、
この方針にも続きまして、岡山河川事務所では川から水が溢れないようにする施設整備を中心とした対策から、これからはそういった施設では守りきれない大洪水が必ず発生するものとして、施設能力を上回る洪水が発生した場合においても、逃げ遅れる人をなくす、経済被害を最小化するなど、現在の取り組みをハード対策だけでなく、ソフト対策も含めた取り組みを関係市町と共有しつつ進めているところでございます。
おっしゃる通り、ハード対策だけではなくてソフト対策も必要なんですね。
はい、
具体的にどのような対策を進めていますか？
はい、まずハード対策について、説明いたします。ハード対策として、従来の川から水が溢れないようにする施 設整備、洪水氾濫を未然に防ぐ対策に加えまして、危機管理型ハード対策を導入しています。
はい、
危機管理型ハード対策とは、水が溢れてしまった場合でも堤防が決壊するまでの時間を少しでも延ばす対策となっております、はい、例えばですね、堤防の最上部、これ堤防天場と言いますが、堤防天場をアスファルトで保護し、
はい、
堤防への雨水の浸透を抑えるとともに、
はい、
水が溢れた場合に堤防天場の崩壊の進行を遅らせる対策や、堤防の側面をブロック等で補強し、水が溢れた場合に土が削り取られるのを遅らせると、決壊までの時間を少しでも延ばす対策を実施しております。
なるほど、堤防の一番上、そして側面なども強化しているということなんですね。
はい、
ええ、
またソフト対策といたしまして、大洪水になった時、家屋が倒れてしまう可能性がある区間はどこか、いざという時早め早めに避難しなくてはいけない区間はどこか、そういったリスク情報を公開したり、携帯電話に洪水情報をプッシュ型で配信することにより、水害時の住民の主体的な避難ができるよう防災情報の提供を行っております。
はい、
具体的には旭川吉井川高橋川のハザードマップについて、広域避難を考慮するために計画規模の洪水による浸水想定区域を想定し得る最大規模の洪水による区域に拡充して、
はい、
岡山河川事務所のホームページにて公開しております。
はい、
合わせて従来の洪水による浸水区域、浸水深に加え、浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域も新たな情報として公表しております。
この水に浸かる区域だけではなくて、その深さとか時間なども情報として公表しているんですね。
はい、また洪水時の河川状況を住民の皆様が自ら確認していただきまして、より迅速な避難ができるよう、岡山三線で71箇所の河川カメラ画像を岡山河川事務所のホームページにて公開しております。
はい、この河川カメラ画像、去年の大雨の時にも私も見ていましたけれども、とても重要な映像ですよね。
はい、
山川さん、他に利用できる情報はありますか？
はい、水害を防ぐための判断を少しでも早めるために、雨量および水位に関する情報がリアルタイムで必要です。
そうですね、
岡山河川事務所が管理する旭川、吉井川、高橋川には合計で26箇所の雨量観測所、28箇所の水位観測所を整備しています。
はい、
また中国地方整備局では雨量レーダーを整備し、岡山県を網羅的にカバーしています。精度を良くするための検討、改良も順次進めており、数年前より接近する雨雲がきめ細やかに把握できるようになりました。
はい、本当になりましたよね。
はい、
はい、
これらのデータは河川管理者が川の状況を把握するために利用したり、気象庁にもリアルタイムで配信され、天気予報の向上にも役立たれていますが、
はい、
国土交通省のホームページ川の防災情報で住民の方も直接見ることができます。川の防災情報は雨量レーダー情報、雨量、川の水位情報、河川の洪水予報等の多様な情報を見ることができますので、ご利用してください。
はい、
また平成30年度に新たに危機管理型水位計を岡山河川事務所が管理する旭川、吉井川、高橋川に32箇所に設置しています。
はい、
この水位計は河川堤防天場からの水位を測定するもので、水位が上昇し観測開始水位に達すると、10分間隔で水位データを更新します。
はい、
この水位計の情報はホームページ川の水位情報で確認できます。
はい、
こちらの川の水位情報は河川の水位に特化した情報を提供しています。
なるほど、では川の防災情報、川の水位情報とも岡山河川事務所のホームページ下の方にリンクのバナーがありますので、こちらをクリックしていただくと開くことができるんですね。
はい、そうです。
どちらもカメラ映像はあるんですか？
はい、どちらのホームページでも河川カメラ画像を確認することができます。
はい、わかりました。そして先ほど洪水情報のプッシュ型配信という言葉が出てきましたが、これは何でしょうか？
はい、 洪水情報のプッシュ型配信とは、平成30年5月1日より NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの緊急速報メールサービスを活用しまして、はい、洪水情報を携帯電話ユーザーへお知らせするものです、
はい、
お知らせする洪水情報とは、河川洪水予報の氾濫危険情報と氾濫発生情報です、これは河川がいつ氾濫してもおかしくない時と、河川が氾濫した時に発表するもので、はい、住民の皆様が主体的な避難を行うための判断となる情報としてメール配信するものです、
はい、ではの緊急地震速報と同じようなものだと思っていいでしょうか。
はい、そうですね、同じようなものと思っていただいて構いません、
はい、キャリアごとに設定の仕方が違いますので確認をしてください。ではその他の取り組みについても教えてください。
はい、その他の主な取り組みとしては地域一体の取り組みです、
はい、
これは河川管理者である岡山河川事務所と、水害を防ぐための水防活動や避難勧告の発令を担う市や町の関係機関と一体で減災に取り組むものです、
はい、
現状の水害リスク情報や減災に関わる取り組み状況、課題等をお互いで共有しまして、おおむね5年間で達成すべき減災に関する目標を定め、地域の特徴を踏まえた具体的な取り組みを河川ごとに策定し進めているもので、
はい、
毎年進捗状況を共有するなどフォローアップを行い、水防意識を高めていくこととしています、
うん、はい、
また防災関係機関が連携して災害時に発生する状況をあらかじめ想定し共有した上で、いつ誰が何をするのかに着目して、
はい、
防災行動とその実施主体を時系列で整理した防災行動計画タイムラインを旭川、はい、高橋川にて策定しています。
そうですね、高橋川も今年度からこのタイムラインが走り出しましたね。
はい、そうですね、はい、このようにして関係機関が連携して取り組みを推進し、住民に呼びかけを行い、取り組みの進捗状況を定期的に確認していくことで、地域一体で水防災意識社会を再構築していく取り組みを行っています。
はい、では室谷さん、最後に一言お願いいたします。
はい、自然災害は突如として生命及び財産を脅かす大変な危険なものでございます、はい、どこで起きるかわからないため、万が一に備えて常日頃から準備しておくことがとても重要でございます。
はい、
特にこれからの梅雨及び台風シーズンになってまいりますが、
はい、
雨は一度大雨になると河川の氾濫等を起こす水害になる可能性がございます、
はい、
そのため事前にどのような危険があるのかを把握しておいて、何かあった際は速やかに避難できるよう日頃からの準備が大切でございます。
はい、改めて胸に刻みたいと思います。
はい、
お話は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課専門官の室谷圭三さん、防災情報課係員の山川翔平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は8月14日水曜午前10時40分からと、再放送は8月16日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。